ジキンです。今回はね、俺が昔、7年前にね、小説家になろうにね、魔法とステータスの時代は来るかっていう小説じゃないよ。これエッセイ本、エッセイ考察本を、エッセイ考察ネタをひたすら7年間書き続けたものがあるんだけど、それの今バージョンを語ろうかなと思います。もしね、気になった方はね、検索してください。便所の落書きだと思いつつも、昔の俺が考えた夢とか考え方、思想、あとは、まあ、直感に関するネタとか書いてあるんでね、夢も今日語りました。で、今の結論としては、魔法は心に刺さる魔法は使える。で、ステータスオープンは前世を探求して承認すれば一応できるっていう解釈。昔俺が7年前にこのネタを書いた時は、その現代ね、現代において魔法が使えますか、ステータスオープンはできますかって言ったら、基本的には魔法がギリ使えるかなぐらいな感じだと思ったんだけど、今7年後の俺の今の最新アップデート版では、とりあえず両方できそうっていう結論になった。どういうことっていうのね。だからステータスオープンっていうとね、昔の今で言うと小説家になろうけどね、よくあるネタで、自分の能力を明示できる。まあ自分の例えばなんか能力なんかあるじゃん、こう。心技、体力、防御力、攻撃力みたいなステータスがバーって出る。それをすることによって、なんだろう、小説の中においては主人公がステータスオープンできて、すごい能力を持っていて、みんながすごいってなるような流れなんだけど、でも実際問題ね、仮にね、ステータスオープンができるようになったらね、格差が増えるだけなんだよ、格差が。そう考えてみてよ。人の能力とかがさ、学校とかでさ、試験とかで、まあ上下変動するじゃん、内容、その人の技術とか能力が。だけど、それが明確にバーンって決まった瞬間に一気に序列が決まっちゃうわけよ。だからステータスオープンってなんか自分だけが特別だと思うけど、上のエリートとかできる人間とかスポーツマンとかイケメンとかもステータスオープンできるんだから、数値化されて比較された瞬間に、なんだろう、隠して、その能力とかをダメなんだけど、うまく隠してうまいことを女性とうまくやっていくってことができた人間も、ステータスオープンっていうのを強制させられることで、いや、女性もさ、じゃあステータスオープンしてよって言われちゃったらさ、しぶしぶやれたら、やったらさ、能力、攻撃力 3？ 経済力 2？ うわ、やってらんねえ、別れましょってなるわけ。女性もそうよ。女性もステータスオープンをお互い強いられたら、その格差で、上位の能力ある人間だけが、上に集まって、で、ゴミみたいな、それ以下の人間は相手にされないっていう、今の婚活市場みたいな話になるから、ステータスオープンって、全員じゃなくて、任意公開すべきだと思うんだよね。ここは明示したいってところだけ明示できる。で、明示できないところは、ステータスオープン的には低いところだから、ここだけは見せていいよみたいな感じで、うまくやっていかないと無理だよねっていう。で、そのステータスオープンは基本的に、チベットでやっている、輪廻転生法だよね。まあ、ダライラマ14世がいて、まあ、今回15世、16世っていうところに関して言えば、今ちょっと中国のね、ちょっと策略によってできなくなっちゃったけど、だいたいあれだよね。チベットだと5億円と2年間ぐらい使うのよ。実際、その1回の輪廻転生の、そのダライラマっていうと、パンチェンラマっていう2人のラマが、お互い相互に、チェックし合って、亡くなった後にね、そのチベットの中に新しく子供が生まれて、その子供を探して、3歳ぐらいの時に探して、で、あと異物とかをちゃんとチェックしたりとか、相方のラマが、本当にあなたダライラマの転生なのっていうのをちゃんとチェックして、承認されたら3歳でもう、ラマっていう、まあ、一番、まあ、その国の中で偉い方に選ばれて、で、英才教育を受けるって流れがあるの。これ、600年ぐらいやられてる話なんだよ、チベットではね。そのやられてることを日本でもやろうねってこと。それができるようになるとどうなるかっていうと、前世がわかる。これ、別に大したことないと思うかもしれんけど、面白いよ。だって、例えばだよ、スティーブ・ジョブズのさ、生まれ変わりとかって言ったら、それだけですごいでしょ？ガンで亡くなっちゃった方ね。あと、まあ、他に今でも生きてても、でも、織田信長の、ね、転生先の少年がいましたって言ったら、それだけでニュースになるでしょ？で、そういう、なんつうの、前世を持ってる人っていうのは、過去にやりきれなかった。織田信長なんてさ、人生50年って言われてさ、その前に、明智にやられちゃったでしょ？奇襲食らって、本能寺でさ。その時にさ、悔やまれんじゃん。前世でできなかったことを、後世ではやりきろうって形で、現代の少年の織田信長がいたんだったら、それはさ、新しいチャレンジしたいとかさ、やるとでも、まあ、戦争はしないけどさ、そういうこと。だから、前世でやりきれなかったことを後世でやるってミッションが分かってるから、そのステータスオープンができない。前世はこれです。で、自分の能力はこれぐらいですっていうのは、過去のさ、その前世の人の能力見りゃさ、大体ステータスオープンできるやん。まあそういう感じでステータスオープンはできますよと。で、もう一個の魔法だよね。これ語りたい。これは霊気を使うことによって実現できると思うんだよね。普通に、例えば波動拳とかさ、ファイヤーみたいな感じで打ったらさ、ポーンって飛んでさ、相手をさ、ぼやーって燃やしたりするじゃん。いや、それは小説の話でしょって思うんだけど、俺が一番この現代においてできると思ってるのは、人の心にだけ作用する 魔法って思うこと。魔法って勝手に名前つけてるけど、ラベルだよね。あとで名前変えてくれ。俺は霊気でもいいし、魔法でもいいし、宇宙エネルギーでもいいよ。なんでもいい。まあ、あとでその人類が勝手に見つけた、そのすごい能力っていうのを適当に名前つけるから。で、その魔法、かっこ仮名で魔法霊気でしょうか。その魔法霊気は、その、本当に生物の心にしか作用しないから、物質には干渉できんのよ。だから、見える、ファイヤーって言ったら火が目の前にブワーって出て、解放者みたいになるってのは、これは無理。無理です。キリストでも無理。なんだけど、例えば対人でね、例えばお互い向かい合うとするんじゃん。で、波動拳とかって打ったりするんじゃん。波動拳は見えないよ。ゲームでは見えるでしょ。だけど、その波動拳を相手が受けたことによって、相手は膝をガクって崩すことが可能っていうこと。これ意味わかる？だから、これ何かっていうと、まあ、霊気で言うと、相手に、その宇宙エネルギーを送って、気持ちを変化させるわけ。例えば、一気に立ちくらみをさせて、気持ち悪くさせるとか、あとは膝の感覚をなくして脱力させるとか、そういうことができるって考えた時に、波動拳って打ちます、相手は膝をつきます、ガクッと、あ、なんか当たってるって思うじゃん。でもやってることはその霊気を当てて相手の五感を狂わせた、まあ要は感度を上げたり下げたりできるわけよ。だそこの部分を崩すことによって、あたかも波動拳が飛んで当たったように見えるってこと。現実では見えないよ。あの、そこをさ、サーモグラフィーとかさ、その電位差を測るやつを測ったとしても、その波動拳と食らってるところの二人っていうのは、見た目上はその何、画面上では分かんない。なんだけど、当事者同士の中で、その相手の感情、まあ五感だよね。だから、味覚、視覚、触覚、うん、嗅覚、視覚、うん。まあその五つをずらすことができる。これは俺はできると思ってる。だからそれを研究今してるんだけどね、毎日ね。で、その研究の集大成として、プロの霊気同士だったら、格ゲーみたいなことができると。波動拳とかね。まあ、他にもいろいろ相手をすっ飛ばすこともできるかもしれない。うん。まあ、そういうような、その、魔法っていう解釈がめちゃめちゃ広いから、あれだと思うんだけど、俺の解釈では、霊気っていうのを使うことによって、その、格ゲーみたいなこともできるし、例えばね、いい活用だとすると、例えばもう夜の営みみたいなのがあったらするでしょ？まあ、風俗でもいいよ。その時に、感度を上げるような、補正をかけることができるわけ。逆に痛みを下げるような補正もできること。まあ、これって、あれだね、モルヒネとかさ、そういうなんか、まあ、なんだっけ、こう、痛みをさ、抑えるような薬とかあるんでしょ？そういうの、鎮痛剤とかね。そういうようなことの、あれは物質によって脳とかをその変えて、痛みが抑えられるんだけど、まあ、霊気みたいなことだと、そういう薬を使わずに、相手のその心を変化させることができるからね。物質干渉はできないよ。で、そこによって感度を上げたりする。あとは、ちょっと痛くて、行為ができないって時は、痛みをちょっと下げて、感度を緩くするってことをやることによって、男女で、その、なんていうかな、夜の営みもうまくいくようになるかもしれないね。逆の使い方すると、まずいんだけどね。だから、そう、なんていうの、世の中でも、その、霊気を使うことによって、感度を上げたり下げたり、まあ、いろいろできるわけ。それをフル活用することによって、なんだろう、世の中を良くできるんじゃないかって俺は思ってる。確信してる。だそこの、今研究しててね、仲間集めて、その二人でね、霊気をうまく練習しつつ、まあ、ベッドインは置いといたとしても、例えば自分とかが、その、ホテルに行って、自分がね、ホテルの、多分従業員、でも霊気当てて感度を上げたり下げたりする従業員として雇われたとするじゃない？そしたら、ホテルに行く、その何、カップルが言うとするじゃん。そこで、俺は霊気かけてあげます。どうでしたかって感じです。なんか前よりも霊気当てて、なんか感度を上げた霊気を上げたことによって、その二人のカップルが、いや、なんか前より良かったよって。だって人気があって、ホテルがね、繁盛したらそれでいいんじゃないってこと。それが広まってさ、いや、なんか面白い、ホテルでなんか感度を上げるよくわかんないおっさんがいるぞ、みたいな感じになってニュースになってさ。まあ、それで、じゃあそのテクニックを教わりたいです、つってホテルとかがさ、これ風俗のね、人たちが学ぶようになったら面白いでしょ。すごい面白いでしょ。でも、これも後で終わりにするけど、だけど、新しい技術って結局エロから広まるっていうのは間違いないんだよ。エロと言ったら DVD。ね、あとエロの VHS。懐かしいね。あの二つで回せるやつで、3倍ダビングができるやつよ。もうこれ知ってるならおっさんしかいないけどね。で、そういうのも含めて何がやってるかっていう、あれは洋物だよ。VHS だったら洋物ビデオ、裏ビデオ。あれによって VHS がベータに勝ったわけね。で今のだって DVD もさ、ブルーレイとかもさ、あれもさ、エロっていうか、まあ、そういうね、媒体があって、広まったわけよ。だから、俺がね、考えているのは、霊気みたいな新しい技術が来た時には、基本的にはエロを経由しないと広まらないと思ってんだよね。確信してる。だから、普通にエロって、なんか宗教として、霊気は偉大だ、寄付しろとか、なんか宗教だから、なんか教会建てるぞとか、そんなことやってるんです。それとはいつもと同じだけど、そうじゃなくて、エロから攻めるっていうね。俺はエロ好きじゃなくて、人類はエロによって新しい技術が普及してるっていう過去の歴史を見てるから、あ、じゃあ俺は霊気を普及させたらなと思ったら、エロから始めなきゃいけない。エロのホテルとか、そういうところにうまくアプローチをかけて、いらっしゃいませ。おはようございます。メイさんおはようございます。 あドラキシさんいつもありがとうございます。2回目ですね。まあ、今日はこの後仕事行くんで、これで終わりにしますけど、だけど、そう、エロゲもそう。一昔前は、本当に一昔前ってごめんなさい。10年、20年前前は、キーとか、本当にね、クラナドとかね、そういう昔のエロゲーが非常に流行って、一本ね、8000円とかでもバカすから売れてたんだけど、今のエロゲーはね、売れなくなっちゃったからね。で、本当に、今って、風の時代になってるって言われてるんでね、土の時代から風の時代って言われて、土の時代ってのは、まあ、簡単に言うと高度経済成長みたいに、コツコツみんな頑張れば、野原宏とミサイになれるよっていう、堅実で、なんだろう、技術力とか、その努力とかによって、みんな成長していくっていうスタイルが、土の時代だったんでね。じゃあ今は何かっていうと、風の時代なんで、これもう、あらゆる占い師が言ってるんだけど、俺もそう思う。コツコツ同じ会社に尽くしてって、野原宏みたいな生き方のミサイが、野原宏とミサイが6割の時代だったわけ。本当に。冗談の時で。その時って年収600万とかが割とアベレージだったんだよ。高度経済成長の時はね。今はどうかって言われたらさ、もっと下がってんだよ。世帯年収とかがね。下がってるのは、総中流階級ってのが崩壊しちゃったから。あと、終身雇用も崩壊しちゃったから。トップ層の経営ができる上の人たちと、あとは、なんていうか、非正規雇用とか、それこそ買い叩かれちゃってる労働力の若い人たちっていうのは二極化しちゃってるから、子供もできないしっていう、まあそういうちょっと暗い話もあるんだけど、まあそこは置いといたとしても、今は、転職、自分が、一箇所に留まるんじゃなくて、いろんなことを経験して、育てながら、新しく一発をボーンって当てるみたいな、そういうなんか自分の意思で行動して、自分の意思で人生を決めるような時代になってるわけ。要は結構ね、判断が迫られるの。昔のような野原宏のような別に悪い話じゃないよ。コツコツ頑張っていくってのはもちろんあるんだけど、深く考えたり、リスクを取ったりする時代じゃなかったのよ。昔のね、終身雇用の時代はね。だけど今ってさ、リスクを考えて、常に一歩進んで自分の過去の自分を捨てて、転職するとかってのはリスクの塊じゃん。そういうことを常にしていくっていうことによって、当然ね、成功する人と失敗する人で二極化されちゃうんだけど、でも、その時代になっちゃった人たちっていうのは、当然、なんていうかな、今の、世渡りをうまくやっていくテクニックとか、リスクリターンをちゃんと考えて、自分の責任で判断するっていうことが必要な時代になってきたわけ。それが風の時代ね。で、その時代だからこそ、まあ俺もそうだけど、引っ越ししたり転職したりっていうところをいろいろ繰り返しながら、自分が求めている、一番のゴールを見つけるって時代になってきてるわけ。で、その時に何が有効かって言われたら、さっき言ったステータスオープンとか、魔法とかっていう、ふわっとしてるけど、面白いネタがあるでしょ？そこの部分のネタを取り入れようねってことなんだよ。これは、つまり、昔の、ビットコインがあったし、ビットコインでめちゃめちゃ今600円ぐらい高いでしょ？ 600 万とか高いでしょ？あれが昔、1円とか2円だった頃があったわけよ。全然その価値がなかった時代。あの時に買いだめしてたら、今はもう億万長者だよ。そういう時代があったでしょ？だから、新しいビットコインの技術が生まれました。今600万ですって成長してるじゃん。それと同じように、今からビットコインが1円とかの時代のように、レイキとか、ステータスオープンとかが、まあ、ステータスオープンってのは前世と来世の称号なんだけど、そこの2つの部分ってのが全然今は伸びてないし、誰一人やってないけど、それが将来、ぐーって伸びるんだよ、必ず。伸びるときに、じゃあ皆さんはそういうところに研究したいとか、そこにちょっとチャレンジしたいとか、練習してみたりしてますかってことなんだよ。まあ、別にそれは俺はレイキと、ステータスオープンっていう、まあ、前世来世承認って、その二つを託された人間だから、俺は残りの余命を、その二つに命をかけてやってきます。他の人は他の人でやってるわけよ。魚くんだったら、魚を広めようとするし、他の人だったら他の人でやることがあるでしょ。だから、それぞれの、やることを信じて頑張ってみてほしい。俺はこれを頑張ってる。だから今、配信して、今の、ステータスオープンの魔法が来るかっていう、魔法とステータスオープンの時代は来るかっていうことに対して、だいたい2年ぶりぐらいに今これ語ってるわけ。それが、今の俺にとっての、なんていうかな、過去の、振り返りなんでね。昔の7年前の自分はこう考えてました。いよいよ曲折いろんな本を読んだり、いろんな人と出会って、いろんな交流して、霊気も学んで、今はこういう結論ですってのをやってるわけ。これまた来年とか再来年とかもやるよ。皆さんもそういうことをやってみるといいよ。うん。なんで、俺の今の、魔法とステータスオープンは、ある。あります。ね。じゃあ皆さんもね、自分があると思ってるものを信じて、突き進みましょうっていう話です。ね、ドラキスさんもね、頑張ってください。こっから別に、今の話じゃなくて、そうね、昔の4本ね、話聞かせてもらってね、ぶっちゃけ漫画みたいな展開だなとか、面白いなとか見ながら、まあ、爆笑したんだけど、ほんとね、2分から4分に増えたんで、ね、次はね、6分、8分、10分、20分ってね、期待しております。はい。マジでそういうの、漫画アニメ化してほしいなと思いますね。普通の常人だったらやらないようなことをね、平然とやってのけるね、ドラキスさんにね、期待しております。はい、ご視聴ありがとうございました。